おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
情報過多、情報は溢れる現代社会でありますけども、そのメディアが伝える世界の情勢、政治情勢とか危機とか、なんかそういうことに関してちゃんとやっぱりニュースを読むという読み方を勉強しておきましょうという、でその中で昨日言ったのは、メディアはやっぱりある程度のこの人集めのために分かりやすさを最優先すること、で商業メディアの場合はその分かりやすさのプラスで刺激的であること、でつまり、見てる人に、ほら知らないでしょあなた実はねっていう、こういう知らないでしょう実はという、こういう枕言葉を使うものだという、そして耳や、目を集めるために最も効果的な話題といいますか、優先順位で言いますと危機、この危機を感じさせる、これはやっぱあるね。
だって前哲也さんおっしゃってましたよね。例えば中国で反日運動があったらそれを大きく報じるけど、いや僕たち日本人好きですよって運動があってもそれを日本では報じないと。
そうそうそう、
反日運動の方を大きく報じるよねっておっしゃってましたよね、
やっぱり殺人事件があればそれはトップニュースになるわけでしょう。しかし一件も殺人事件がなかったっていうその日の夕方のニュースって、本日日本国で一件も殺人事件はありませんでしたっていうのは絶対報道しませんから、ね、犯人はあなたの横にいますというような報道の仕方、これがやっぱり、今でいうところのメディアの常識であります、
はい、
で一例ではございますが、森さんはやっぱりこの件を取り上げております。1991年のこと皆さん覚えてらっしゃいますか。湾岸戦争です。もう今もね、あの燃えくすぶっておりますけども、1991年湾岸戦争、真っ黒な渚の、水鳥、あの鳥が黒い油に汚れたという写真がありまして、これがもう湾岸戦争に関する関心を一辺に一枚で持っていきましたよね、でこれはもう悪の元凶フセインの石油施設爆撃による自然への破壊があの水鳥の犠牲を生んだという一枚だったんですが、これがなんと後追いでその報道が伝わったんですが、もう何のインパクトもありませんでした。実はこれ、フセインの石油施設爆破による自然破壊ではなくて、アメリカ軍によるイラク征伐、そのために落とされた爆弾によって、その油の施設から重油が溢れ出して、あの鳥の悲劇を生んだという。この黒い鳥は実は米軍の誤爆による被害だったんですね。
はい、
でももう後で分かっても誰も責任取らないんです、
はい、
私たちはそれゆえに、メディアリテラシー、読解力が絶対に必要なんでありますね。さあ歴史を振り返りましょう、この番組らしくね、文字メディアの歴史は紀元前であります。あの文字にいろいろこう出来事を書いて取っとくというね、だから新聞みたいなやつは紀元前からあったらしいんでありますな。問題は視聴メディア、テレビラジオというメディア、これは何度、皆さん1920年に生まれて急速に全世界を覆ったもんであります、
はい、
この新しい視聴メディアを最も効果的に、歴史上コントロールしたのがナチスドイツであります。これはナチスが見つけたんですよね、
はい、
ラジオと、それからまあいわゆるニュース映像というのは、これは政治に使えると、子供まで、いや子供こそ簡単に取り込めたという、見せる聞かせればいいわけでありますから、
はい、
でこの二次大戦という、世界大戦で全土を破壊され、死者は兵士のみならず市民にも及び、日本では死者だけで300万人以上が死んだという、世界ではなんと6000万人が死んどるんです、これはもう人類史上最大の犠牲者を出したわけで、この最大の犠牲者を出した戦争というのは、これはある意味でメディアが広げたと言ってももう過言ではないと思いますですね、
はい、
でもメディアはその後も永遠と生き続けるわけであります。今度は逆に軍部を呪う論調で生き残り、経済復興とともにテレビメディアとなってますます声太っていくという、ここは手厳しく森さん書いておりますな、
はい、
ね、これはねちょっと私もビクッとしたんですけども、
はい、
このね森さんはねびっくりしましたけど、こんな事件これ知らなかったな。著者はここで50年前の1966年清水市で起こった殺人事件を取り上げております、
はい、
清水市の家族4人、殺しでありまして、袴田事件でありますな、冤罪事件、この冤罪事件の火付け役といいますか、これやっぱり新聞なんですね、あのもちろん警察ですよ、警察が、袴田さんを犯人として、でかなりの拷問を行ったということですけども、完璧に新聞メディアはこれを見過ごしてしまうんですね。このあたりの状況ちょっと明日ゆっくり、
はい、
この次また明日のマネージャーの上で。